はい、ただいま2月24日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アーク&プレールでお届けいたします。ということで、はい、ということですよ。2月もう末ですよ。
こんばんは。
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 はい、ね、いろいろね、2月もイベント多かったですけれども、まあ、思い出してみればね、節分からの立春というね、この東洋的な、暦の考え方でいけば一つの大きな節目ですね。そして16日には、お正月ということですね。まあ、旧暦のお正月になるわけですが、まあ、今でもね、中国の方とかはこのタイミングで、お正月を迎えるということですね。まあ、そのようなことで、見事にね、今の暦のお正月と、旧暦のね、お正月、両方超えることができてですね、新たな年を本格的に迎えましたというタイミングなんですよ、アクア君。
はい。
はい。新年の抱負をお願いします。
わお。
でもね、いい節目迎えれたんですよね。その、節分の時に。勘が悪いな。これ打ち合わせしたと思うねんけど、節分って節目やん。
はい、節目です
けども、はい、節目って何かイベントあったんちゃうん。
恵方巻き、
なんでハテナハテナ書けへんけどめっちゃハテナついてたよね。不思議やな。
まあそう、
もう食べることしか。え、何のために恵方巻きしました。
そうですね、はい、やっぱり、
はい、
美味しいからですね。
ね、アクは本当に恵方巻きが好きなんですよね。
はい、
食べ物として、もう、風習とか、そういうのじゃなくて、もう純粋に味が大好きなんですよね。
そうですね。
はい。
はい、大体、来年も美味しい恵方巻きが食べられますようにって、願いを込めて食べるんで、あんまり、はい、そうですね。一般的にあれ、願い事やっぱしたり、そんなんでしたね。なんか、
まあね、
ちょっと幸せすぎておかしいことになってますね。
まあ、福が福を呼ぶということで、今の幸せをが続けばいいなと、
そんな
ことですね。
感じです
かね。まあ、方角向くのは、その年の、まあ、明けた年って意味ですけどね、その年の、年神様の方位を向くわけですよ。
はい、
で、福を呼び込むみたいなことですよね。
はい。
はい、まあ、それでですね、今年は、今まではね、その節分の時に、恵方巻きを食べただけだったんですけれども、今年はね、初めて、ちょっと違う、この節分をね。
なんか、そういう感じのパスを、
はい。
待ってましたよ。はい、ですね、はい、今年は、はい、恩師のお手伝いというかですね、
はいはい、
その関係で、はい、プロの恵方巻き作りにちょっとお手伝い
させていただいた形になるんですね。そうなんですよ、我々が恵方巻き作りに参加させていただいたというね、
そういうパスを待ってました ね、
ね、それも
ね、これですね、
京都の有名老舗料亭のね、もう歴史としたものをね、まあ、はい、作るお手伝い、職人さんのね、まあ、お手伝いと配送とか、販売に関わる準備とかね、その辺一連のですね、まあ、とってもね、その忙しいで、1年で一番忙しいと言われているところでですね、その京都のね、吉田神社というところの節分祭にの出店の部分をね、ちょっと手伝わせていただいて、まあ、自分もね、本当にアルバイトとして2日3日と2日間がっつり肉体労働としてですね、頑張らせていただきましたということですよ。本当に、ね、いい経験だったなと思います。で、まあ、そういうことをね、経て立春を迎えたわけですよ、ね、立春、春ですよね、春が経つと。
はい、春が立ちしましたね。
はい、まあ、まあ、そういうことでね、厄を払ってですね、年神様の方位を向いて福をいただいて、で、豆まきで厄を払ってですね、まあ、新しい春を迎えれたということですね。はい、まとまったでしょうか。はい、まあ、そんなことがありましたということですね。まあ、旧正月とかも含めてですね、まあ、お正月に準ずる、行為ということで、本当にね、元旦を、一年の計は元旦にありと言いますが、そのいう部分をね、節目節目で持っていただくということなんですよ。で、またね、 4月1日には新年度というものがありますので、まあ、そこも一つの大きな節目になりますので、まあ、しっかりしていきましょうというようなことですね。まあ、その辺のこともお伝えしていければと思います。ということで、今週もやっていきましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが深い文章を今日も書いてきてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今回は、はい、一つ、はい、今までの朗読でも一つだけ気になってた部分がありまして、
はい、
笑い声って、はいはい、難しいなっていうのを思ってたんですよね。演技でやる笑い声が、うん、不自然になりがち。
そうですね、
はい、なので、はい、今日はちょっと笑い声を多めに入れた文章を書いてみたんです、
はい、確かにね、あの一番自分の中の思い出に残ってるのはアクアのサンタの笑い声ですよね、
はい、ほうほうほうあれは仕方ないですね
はい、本物はほうちゃんとした、
うん、普通の、
はいはいはい、分かりました。じゃあそこら辺も練習できそうですか。練習というか、あの練習はしてきたと思うんですが、まあ、
そうなんですけど、はい、その笑い声を大事にしてる文章だったんだなっていうのは今初めて聞かされたのであ
、なるほど、
自然な感じで、はい、むしろ分かりやすくちょっとわざとらしいぐらいでもいいかなと思ってたのところが、はい、あ、ここは自然らしさがテーマなんだと思ってちょっと今、ね、
作者の意図を今知ったと。
今知ったんで、なるほど、ね、どうしようと。
サンモはね、アドリブ力というか、
そうですね、
真の実力が試される時ですよ。今までね、これも長いことやってきたじゃないですか。蓄積は多いと思います。
はい、
まあ、そして新たな課題ということで流れさんも楽しみに待っていてくれておりますということでお願いします。はい、
進化キリンさん、キリンさん、何がそんなに面白いんですか。
あれ見てよ、あの動物、鼻長すぎるだろ
確かにあれはゾウっていう動物なんだけど、キリンさんはゾウを見るのが初めてなんですね。
え、あれ有名な動物なの。ウケる、天狗の化け物じゃん。
天狗はもともと化け物に近いあれだけど、天狗は知ってるんですね。それはともかく、ゾウの鼻はすごく便利なんですよ。高いところのものを取ったり、水を吸ってシャワーみたいにできたり。
鼻うがいってしたことある？鼻で水を吸うとめちゃくちゃ苦しいんだよ。あんなに長い鼻で水を吸って痛がらない様子を見ると、おそらくゾウは哺乳類じゃないな。これは僕の推理なんだけど、ゾウのあれ、アサリが砂とかを吹き出す管と同じなんじゃない。貝が地上で進化した名残というのが僕の考え。つまりゾウは貝、象牙は貝柱。
なるほど、面白い説ですね。じゃあこの川にいる動物はどうですか
首なんかろくろ首の化け物じゃん。
水面に映ったキリンさんですが。
水面に映った自分。
はい、ということでコメントをお願いしたいと思います。当番組プロデューサー流れさんでございます。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
笑い声のテーマですけども、はい、最初にアクアが言ったようにね、はい、朗読の場合と例えば俳優さんが演じる場合の笑いっていうのはね、違うと思うんですよね。で、朗読はもうわざとでいいと思うんですよ。で、俳優さんがやると大根役者になりますよね。朗読はできると思うんです。だからまあ、わっはっはと字をそのまま読んでも笑いにできると思うんですね。で、まあ、そこがあの俳優さんと声優さんというかね、あの朗読の違いと思うんですけどね。今日 の、 あのどういうかね、アクアの挑戦ですけども、普通っていうかいつも通りできてますけどもねだからあのなんていうかね、まあ、文章とか内容によって自然に出す場合の笑いと、はい、で今日の場合はこれはわざと笑いとして 母ともどういうかね、表現してもいい笑いじゃないかなとは思うんですね。で途中でありましたね、長すぎだろブフ、この部分の部分は普通で、普通っていうか自然 で一番最初の母ですか、これはわざとでいいと思うんですよね。でだからその辺のなんか笑い一つにとっても使い分けみたいなね、それができるようになったらいいと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、なかなかまあまあほんまの笑いではないですが、確かに朗読としてはもう OK な笑い声だったかなと、
ね、そうですね、はい、
なるほど。あとはまあ象知らんかった割に、まあ、象牙は貝柱ちゃうけど結構知ってるなっていうのがやっぱキリンってすごいなと思いました。
はい、
はい、そんな感じです。はい、ということで、赤の開運朗読、赤とクレルの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運報をお届けするコーナーとなっております。ということで来月3月でございますが、ね、昔の言い方で、やおいということでですね、その、まあ、草木がですね、いよいよ、茂る季節ということでね、いよいよ盛んに茂るがからやおいになり、やよいに転じていったということになります。季節的にはですね、本当に水の季節から、木の季節に、変わっていくというような、まあ、五行の、移り変わりというのもありますね。冬の水の季節から、春の木の季節に変わっていくということで、まあ、実際にですね、草木が茂っていくということですね。まあ、それに準じてですね、まあ、種まきの季節でもあるということになっているんで、まあ、人生における種まきもしていきましょうというようなことなんですが、まあ、その前にですね、土を耕すね、必要があるということなんですね。で、まあ、土というのは、まあ、地盤というね、地盤音とかいうものになっていくわけなんですけれども、これ人生に例えると、まあ、家族とか、家庭のことなんですね。まあ、人生の地盤とは、家庭にありということですね。そういう方になりますので、家族家庭のね、調和を大切にしてですね、地盤を固めていきましょうということですね。まあ、その辺をしっかりすることによってですね、まあ、種まきもよりね、発芽からのね、成長が期待できるということになっております。はい、まあ、そんな3月なんですけれども、大きなイベントとしてはひな祭りがございます。ひな祭りは、まあ、桃の節句ということでございまして、ひな人形にひなられとか、はまぐりのお吸い物とかですね、まあ、甘酒といったイメージがありますね。まあ、そういう、うん、伝統にのっとった行事をね、できるだけ取り入れてですね、古代からのね、習わしからのね、いい気を受け継いでいっていただきたいなと思います。ただね、現在のような女の子のイベントになったのは江戸時代からと、言われております。その前はですね、もともとお清めとかですね、みそぎ払いの、節句であったということですね。中国では古くから、この日にですね、水辺に出てみそぎを行ってですね、酒宴を催して、厄災やですね、不浄を払うという習慣があったと言われております。そういうのが日本にも伝わりまして、川に短冊を流してですね、短歌を書いて流すようなイベント、曲水の宴というようなものがあったりですね、みやびなイベントが行われるようになったということですね。まあ、そういう宮中のイベントからですね、どんどん派生していったというようなことになります。またですね、人形と書いて人型と呼ぶんですが、人の形に切り取った髪を体にこすりつけて、この毛が自分の身についた汚れをですね、この人型に移して川に流すというようなこともしていたんですね。この毛があれを移して、河川に流すというね、この人形に、ね、女性の、ね、役人たちが色とりどりの、ね、衣を着せたということでですね、そのいうね、ひな遊びというものへと発展していったというところが、今のひな祭りの原型であると。もともとはね、紙で切り取った、人型にね、役を移すようなものだったんですが、まあ、そこからだんだんとね、人形になってね、人形遊びが今のひな祭りの方形に発展していったというような歴史をたどっております。ね、まあ、現在のような形になったのは江戸時代の元禄の頃と言われておるということですね。まあ、そういう形によってですね、そういう あの人形を飾ることによって、生まれた女の子にですね、降りかかる厄災のね、最悪の身代わりとなってもらったりですね、健やかに育つのを見守ってもらうというね、願いが込められているということですね。男の子の端午の節句とともにですね、ひな祭りは盛大な年中行事と育っていったということですね。で、あのひな祭りというのは桃の節句であるんですけれども、まあ、この桃についてもね、深い意味があります。桃というのはね、中国で邪気を払いね、長寿の霊木とされるということでですね、まあ、桃の木も大切にされてますし、あの桃の木で作った、まあ、櫛とかですね、まあ、そういう身を守る道具ですね、身を飾る道具とかもね、桃の木で作ったりとかもね、あるんですけれども、桃の実もですね、日本でもね大変尊重されて、まあ、桃の木にはね実が多くなるというところから多産の象徴とも言われておりまして、桃のね、神秘的な力にですね、女の子のね成長を託すというね信仰にもなっていたということにつながっております。日本のね、こう古事記とかね、日本書紀というね神話の書物においてきましても、イザナギの御事が闇の国の追手を払うのにね、桃の実が大活躍してくれているということですね。そして桃の実はイザナギの御事からオオカムズミの御事というね、神様の名前を与えられてですね、まあ、桃そのものが神様になっているというようなところが、エピソードが古事記日本書紀には記されているということですね。だからね、こういうタイミングは、桃のねお菓子とかおやつ食べたりとかですね、また桃の開花のシーズンでもありますので、そういうね、桃園に行ってですね、桃のね花見をするというのも一つ大切なことなのかなと思います。はい、そういうね3月3日というのが、桃の節句ということで、まあ、これはまた旧暦でもね巡ってきますので、その新暦の3月3日、旧暦の3月3日ともに大切にしていっていただきたいなと思います。あとですね、3月には大きなイベントがありまして、もう一つ、春分ですね。3月21日、祝日になっておりますが、春分の日の春のお彼岸ということですね。春分の日をですね、中日にしてですね、まあ、春分の日が最も大事なんですが、まあ、その前後3日間、合計7日間をですね、お彼岸としてね、先祖の霊を敬うというね、行事になっております。ただこれね、お寺さんの行事ではあるんですが、まあ、日本独自のものでですね、まあ、他の仏教国にはないということで、もともとね、日本の神道の思想がベースになっておりますので、皇室とかですね、皇居の中で、そういう天皇陛下の宮中行事としてですね、春季高齢祭というね、お祭りが開かれたりとか、まあ、割と神道の行事が、仏教と結びついて、今のお彼岸になっているということですね。そして、まあ、その3月21日というね、今年のお彼岸はですね、春分の日は、この昼と夜の長さが、まあ、大体同じになるということですね。まあ、陰と陽が調和するバランスが取れると。で、この世とあの世の距離が最も縮まると考えられておりますね。まあ、こっちの世界、あっちの世界ね、陰の世界と陽の世界ね、それぞれがね、結びつくということですね。まあ、願いも叶いやすいと、ね、こっちの願いがあっちに届くという意味ではすごいね、願い叶いもいい時ではございますので、まあ、この日に願いを託すとかですね、まあ、この先祖の霊に願いを託すとかね、感謝の念を届けるとか、まあ、そのような行事につなげていっていただければね、より良い祝日を迎えられるんじゃないかなと思います。はい、あと3月はもうね、末が明ければ4月1日ということにございまして、新年度につながる月でございます。そもそもね、3月は昔のヨーロッパではね、年の始まりだったんですね。3月、まあ、3からスタートっていうのは変な感じかもしれないですが、マーチというね、英語では言いますので、まあ、そのマーチから1年が始まるということで、まあ、2月は、年末だったわけですね。だから、2月がちょっと、他の月に比べて、月の日の数が少ないっていうのは、3月から新年が始まるからということがルーツでございます。なので、まあ、3月も一つのね、ローマ暦では新年のスタートではあるんですが、まあ、これが旧暦に換算するとね、大体今の4月1日ということにつながっていくということで、大体このヨーロッパの暦が今の4月1日の新年度 日本の、ね、新年度につながっているという形になっております。まあ、この辺の、ね、理屈の、暦の、ね、ポイントはこの春分のタイミングに近いところという意味があります。なので、ね、春分の日は大切にしていただいて、さらに、ね、この月始め、新年を、ね、大切にして4月1日にを大切にしていただければと思います。なので、そこにつながるね、この年度の締め3月っていうのは、よりね、もう年末に大掃除をするようにね、仕事のね、残りをね、もう年内に片付けるたりね、お金の貸し借りを年内にすっきりさせような形でですね、3月も同じようにここの締めを大切にしていただいて、すっきりした形で4月を迎えていただきたいということですね。はい、そんな感じで3月を過ごしていただければ、より良いね、今年のスタートにつながっていくと思います。ということで、月刊取材ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。3月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、困った時にはプライドなどを捨ててですね、年下とか目下の人にもアドバイスを求めるべき時になります。謙虚さが開運のポイントになります。
正しさに年齢は関係ありません。
2月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、やっと邪魔者が消えてですね、スムーズにことが進んでいくことがね、可能なタイミングになります。アクセルとブレーキのね、コントロールをしっかりと取っていくことが開運のポイントになります。
はい、うまく状況を見極めてくださいね。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、3月生まれの方はですね、自己過信によって失敗しやすい時になります。自分の今置かれている状況を冷静に判断することが開運のポイントになっております。
今一度自分を客観視してみてください。
4月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が三角、恋愛運、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、これまでの行いをですね、顧みる、反省するべき時ですね。腐れ縁や悪縁を切ることが開運のポイントになっております。は
い、お互いプラスになれるような関係を築きましょう。
5月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方もですね、3月の方と同じようにちょっと自己過信によって失敗しやすい時になってしまいます。背伸びしたりせずにね、柔軟に対応することが開運のポイントになります。
無知の知が大事です。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、6月生まれの方はですね、こう焦って失敗しやすい時になります。自分にできる範囲のことをですね、着実にこなしていくことが開運のポイントになります。
急がば回れです。
7月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、実力を発揮する環境にね、環境にちょっと恵まれていない時になります。こういう時は縁の下の力持ちに徹することが開運のポイントになります。
自分がサポートに回ることで全体がうまく回る可能性もあります。
8月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、8月生まれの方は、目先の私利私欲がですね、破滅につながってしまう時になります。楽しみに惹かれず、本業をしっかりとこなしていくことが開運のポイントになります。
まずは足元をしっかり固めましょう。
9月生まれの人、健康運が三角、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、迷いがある時になりますが、焦りは禁物になっております。じっくり冷静に考えて行動することが開運のポイントになります。
落ち着けば道が見えてきます。
10月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、10月生まれの方はですね、大いに実力を発揮していただける時になります。苦労を勝って苦労がね、勝ってでも出ていくことが開運のポイントになります。
はい、人のやりたくないことをやっても嫌だなって思わないぐらいの精神の強さがとても開運のポイントです。
11月生まれの人、 金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、11月生まれの方はですね、表面ばかりに気を取られずに、内容をじっくり固めるべき時になります。見栄を張らない姿勢ですね、そういうのが開運のポイントになります。
等身大の方が受ける場合があります。
12月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が三角、恋愛運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、争いごとに巻き込まれてしまいやすい時になってしまいます。こういう時はですね、深入りしないことが開運のポイントになります。
状況をしっかり見定め、引くべき時はしっかり引きましょう。
はい、ということでですね、まあ、ざっくりね、1月から12月の方まで、その月々の方にですね、必要なメッセージという形でお届けはしたんですが、まあ、全体としてですね、共通していくことはね、まあ、本当に今暖かくなってですね、まあ、ちょっと浮かれやすい時になってきてしまうんですが、この気の緩みが失敗につながってしまうっていうのが全体に割と共通してしまうのかなと思います。このね、冬の間に耐え忍んだことによるね、強さっていうのはですね、こう上へと伸びるエネルギーにこう転換していってほしいなと。この春の成長のこの木をですね、こう上に使うということですね、そういうことをちょっと意識していただけて、過ごしていただければ、この春のスタートですね、素晴らしい成長につなげていっていただけると思います。はい、そしてですね、そういう3月を過ごしていったその先、4月はですね、新年度のスタートということですね。まあ、新年ね、立春、そして旧正月と明けて、さらに新年度ということでですね、まあ、こういう節目をね、大切にしていくことで、竹のように強くしなやかに発展していくということですね。まあ、樹木の、いわゆる、木、大木のようにね、この年輪を重ねていく大きくなり方もあるんですが、まあ、成長スピードといえば竹でございます。そういうのはね、硬いわけじゃなくてね、このしなやかさっていうのがね、その竹の強さの秘密で、それはもう節目がしっかりしているということです。そういう形で人生もこの節目を大切にしてですね、竹のようにすくすくと伸びていただいて、しなやかにね、楽しんでいっていただきたいなと思います。ね、そういう形で新年度のスタートをね、過ごせるような3月を、過ごしていっていただきたいなと思います。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は3月31日の午後8時からになります。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。